じゃあ中三章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。天皇と様、感謝いたします。今日も主を導いてください。イエス様が今日御言葉を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ヤロブアム王の第18年にアビアはユダの王となり、
じゃあアビアがユダの王になった。リセス。
エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアノでのウリエルの娘であった。
このお母さん、アビアのお母さんは、レアブアムの8人の奥さんの中で一番愛された人でした。三節。
アビアとアビアは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方ヤロブアムも80万の精鋭勇士を率いて彼に対抗し戦いの備えをした。
このヤロブアム、北イスラエルですね、80万、アビアの軍隊は40万、2分の1ですね。数字的にはもう見込みがない戦争なんです。まあ北は中軸ですから数が多いんです。4節。
アビアはエフライムの山地にあるゼマライム山の頂上に立っていった。ヤロブアムおよび全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち塩の契約をもって彼とその子らとに与えられたことはあなた方が知らないはずはあるまい。
アビアは、信仰の王だって、信仰のことで立ちました。このヤロブアム、ヤロブアム、北イスラエルは数で、南ユダは信仰で、ダビデ契約に立ちますね。塩の契約だと、ダビデとの主との約束は永遠の約束、塩の約束は永遠の約束を意味します。だから約束を握った。私たちにはね、御言葉があるんですよね。御言葉の約束、それを握って、それを信じること、これが私たちが敵と戦う時、この世の世界と戦う時に重要なものは御言葉です。御言葉を握って、永遠に変わらない、一点に一角も変わることがない、この約束、ダビデとの約束、私たちはイエス・キリストとの約束です。6節。
ところがダビデの子ソロモンのしもべであったネバテの子ヤロブアムが立ち上がって自分の主君に反逆したが、彼のもとにごろつき横島な者たちが集まり、ソロモンの子レハブアムより優勢となった。それにレハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。
ちょっと旅でからの歴史をね、このように、アビアは語るんですね。ダビデの子ソロモン、その子がレアブアム、レアブアムは力がなかった、その話です。弱かった、けどこのヤロブアムは主君に逆らって反逆したものだということです。8節。
そこで今あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、またあなた方はおびただしい群れを成しており、 ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の子牛もあなた方と共にある、
うん、じゃあこのヤロブアムは数が多い、ね、従属、うん、その中で80万、しかし、アビアが何を言ってるかというと金の子牛がある、ね、偶像がある、ね、相手がいくら数が多くても、偶像があるという話ですよ。こっちはダビデの契約、シオ契約がある、ね、それで、分けて演説をするんですね、うん、9節、
あなた方はアロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも若いお牛一頭とお羊七頭を携えてきて祭司職に就こうとする者は神ならぬ者の祭司となったのである。
だからこの祭司、本当の祭司たちは全部通用した。その祭司たちが南の方に来て祈る人になりましたね。しかし向こうはお金で祭司職を買ったね。お牛7頭ぐらい持っていけば祭司職ができた。だから正当性がないという話ですよね。10節、
しかし私たちの場合は主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。またアロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている、
うん、だからこっちはヤウェね、イスラエルの本当の神様、今までイスラエルを救って導いてくださったヤウェ、主がおられるし、その方が指示された通りを、この生贄を捧げる祭司たちがいる、しかし向こうは金の牛がある、子牛がある、その話ですね。注意せず、
彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の燭台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは私たちの神主の戒めを守っている。それに反しあなた方はこの方を捨て去った。
だからこの、まあ、契約の発行、幕屋ですね、幕屋の中に、祭壇があるし、まだ備えのパン、まあ、あの旋盤があるし、備えのパンがあるし、金の食材があるし、その全部その主が言われた通りをね、守ってるということですね。その通りを祈る、だから、まあ、こちらは、ね、主が言われたことを従順して、その礼拝をしている、アビアの軍隊、しかし向こうは金の子牛を仕えている者。12節、
見よ、神は私たちと共にいて頭となっておられる。また神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にしてあなた方に対し進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである、
じゃあこの私たちもね、これがとっても重要ですよね。幕屋の祈りを私たちは知ってるんですけど、見よ、神が私たちと共にいて、それですね、主が私たちと共におられる、この祭壇から、死聖所でまで、これは全部主ご自身ですよ。だからこの方と私たちは共にいると、頭となっておられる神様が頭となっておられる、また神の祭司たちも私たちの側にいるということですね。だからイスラエルよ、あなた方は父祖の神、 主と戦ってはならない。どうしても勝ち目がない。彼らは勝つと思ってね、80万の人間の数を信頼して信じてるんですね。しかしアビアの信仰はね、こっちには全部主が言われる通りに私たちが、主に従っている。だから主が共におられる。だからあなた方の戦いは主との戦いだ、ね、主と戦ってあなた方、勝つことができるか、勝ち目がないんだという話をしてるんですね。すごい信仰告白ですよね。15節。
そしてユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げた時、神はヤロブアムと全イスラエルをアビアとユダの前に打ち破られた、
うん、この霊的戦争というものは声ですよ、声。私たち主が共におられる、主よ、声ですね。そしたら向こうは空城が、サタンが支配してるからね、これはもうふわっと散らされるんです。それで勝ちます。だから声で勝つことよ、声が重要です。だから私たちが大声で祈ることはね、そのことですよ。サタンと戦う時には声です。声を出さないと、だから声を出して、イエリゴ城が崩れました。声を出してこの、ヨシュアがね、大声で、頼よ、ヤヤロンの谷で止まれとね、声ですよ、宣言ですよ。だから皆さん、私たちがね、声をどうして出すか、神様が耳が遠いかそのような話をしないで、声を出すと勇気が出る。主がね、私たちの舌を通して現れるイエス様のこの舌、口からね、剣が出て敵を殲滅したということは黙示録に書いてあるんでしょ。イエス様の口から剣が出る、これが何か、声ですよ、言葉です、だから向こうも霊だからね、向こうも霊、声です、言葉です。否定的な空城を支配する声です。こっちが、こっちがダビデ契約、シオ契約、主が共におられる、その勇気、その力、わあ。だから皆さんの中に、幕屋の祈りをして中に聖霊様がおられます。だから聖霊様がね、皆さんの舌を通って声を出すんですね。ガラララララララ、ガラララララララ。そうするとね、敵がうわーっと逃げてしまうね。それで、この敵が握ってったものをこの置いて逃げるんです。癒しが起こるし、悪霊が追い出されるし、勝利が現れるんですね。じゃあここでも勝利がありました。16節。
こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された、
じゃあイスラエル人というのは北中族を意味するんですよね。ユダは南のユダ、ユダとベニャミンを意味するんです。だからこの国が二つで分かれてこのように表現してるんです。イスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。17。
アビアとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた、
じゃあこのように、ね、声を発して主が私たちと共におられる、ね、ガラララララ言ってきよ、 出てけとね、これを声を大きく上げると、この逃げ去ったと、逃げ去る時に小島人が倒れて死んだんで、小島人よ、すごいですね。18、
イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神主により 頼んだからである、
うん、だから私たちがこの主がなさることは、私たちがお願いしますとして祈ることですよね。より頼む、信じる、うん、そして私たちがすることは、何でしょう、声ですよね。戦う声、えいえいほこの世にもこのような、ね、応援する戦いがあるんでしょう。えいえいほガッとばせとかねだから声ですよ、声。霊の戦いは声だ。沈黙してね、沈黙して何も、ね、黙想すると勝つことはできない。ぐわー来るからね、うん、だから仏教は何か、108煩悩をね、いつも消す消す消す、無無無、それをね強調するんですね、祈りが。しかしその翌日見るとまだ108煩悩がまだ来る、無無無無。そのだそれをね、霊というものは人間がこう否定して消えるものじゃないのよ、うん、私たちがイエス・キリストの御名によって、主の霊によって戦う時に、追い出されるんです、勝利するんです。逃げ去ったということが、19節、
アビヤはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビヤの時代にはもはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので彼は死んだ、
うん、こうしてヤロブアムはアビヤの時代にはもはや力をとどめておくことはできなかった、霊の勝利ですよね。声を、威厳を、張り上げてね、イエスの御名を高く上げて、主が彼を撃たれたので彼は死んだ。アビヤによってヤロブアムは死ぬんです。それで中級説を見ると、ペテルという空城諏訪のもう中心地ですね、ペテルに金の牛を置いたから。そして壇、一番上は壇です。壇までは登ることはできなかったけど、彼らが攻めてきたこのエルサレムの近くにペテルがあるんですけど、そこを攻め取ったんですね。21章、使徒の働き21章に行きましょう。一節から、
私たちは彼らと別れて出版し、コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出版した。やがてキプロスが見えてきたが、それを左にしてシリアに向かって航海を続け、ツロに上陸した。ここで船に降ろすことになっていたからである。私たちは弟子たちを見つけ出して、そこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにと、しきりにパウロに忠告した、
じゃあ御霊に示された、弟子たちがね、御霊に示された、このことを でエルサレムには登らないでくださいとしっきりにパウロに忠告した、コセス。
しかし滞在の日数が尽きると私たちはそこを出て旅を続けることにした。彼らは皆妻や子供も一緒に町外れまで私たちを送ってきた。そして共に海岸にひざまずいて祈ってから私たちは互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み彼らは家へ帰っていった。私たちはツロからの航海を終えてトレマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。この人には預言する4人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両端を縛って、この帯の持ち主はユダヤ人にこんな風に縛られ異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った、
うん、じゃあここでもこの聖霊がね、こう赤帽として、4人の預言者がいる家に行って、このパウロはエルサレムでユダヤ人に、縛られる予言をするんですよね。中二節。
私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレムには登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた、うん、
じゃあこれがこの21章の中心的な言葉です。パウロの覚悟ですね。パウロはあなた方が泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためにためなら、ね、主イエスの皆のためなら、ね、福音ですね。福音、イエス様の福音のためならエルサレムで縛られることばかりではなく死ぬことさえも覚悟しています。それで彼はエルサレムに行くことを決めるんです。じゃあ予言というものがあるんですけどね。じゃあ予言のことは、じゃあエルサレムに登らないでということです。しかしパウロはもうたくさん異邦人の教会がね。献金をしたんですね。エルサレムの飢饉のことで、それでエルサレムにそれを持っていこうとするんです。持っていくそのところで縛られることと死の危険があるということですね。しかしパウロは主イエスの皆のためになら は行くということです。14節。
彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまった、
うん、主の御心のままにとそれで黙ってしまった。15節。
こうして数日経つと私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行して古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。 次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して、神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言って、モーセに背くように教えているということなのです。
じゃあ25節。
信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と、締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。
このように、あの異邦人のところで選挙結果、この総会で決めたそのことを元にしていることを報告したんですね。そこにエルサレムに到着したこのパウロはこのようになりました。30節。
そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出した。そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。
じゃあ大騒ぎ、混乱状態、パウロが行くとこのようなことが起こるということを、あの予言の言葉を聞いて、そのパウロの行動は行きました、行って、37節。
兵営の中に連れ込まれようとしたとき、パウロが千人隊長に、一言お話ししてもよいでしょうかと尋ねると、千人隊長は、あなたはギリシア語を知っているのか、すると、あなたは以前暴動を起こして4000人の刺客を荒野に引き連れて逃げたあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人々に話をさせてください。千人隊長がそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。
じゃあそのように、彼が、そのヘブライ語で、述べ伝えるそのことは22章で書いてあるんですけど、このように、この道が開くのはね、今から見ると全部異邦人からの助けですよ。ローマの人たち、千人隊長、また総督とか、アグリッパ王はもう別の人なんですけど、とにかく異邦人の方から助けを受けて、その人たちに福音を述べ伝えるんです。じゃあ19章に行きましょうね。19章21節。
これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った、
じゃあこのことですよね。パウロはこの御霊によって、御霊の指示に従って、マケドニアと、アカヤを通って後でエルサレムに行くことにした。御霊がもうすでに、パウロにね、このことがあるよと 教えたんですね。エルサレムに行ってエルサレムを通してどこに行くかというとローマを見なければ。御霊はもうすでにパウロにね全部教えたんだよ。しかしエルサレムに行くとこうねこう太陽束縛ともう殺されるかもしれないという予言は弟子たちと赤帽とか預言者たちが言い出したんです、うん、じゃあこのことはもうすでにパウロは知ってるんです、うん、だからさっき13節をもう一度見るとね、パウロはあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばっかりではなく死ぬことさえも覚悟している。これはもうすでに19章で、御霊に指示されているんです。そこを通ってローマに行くんだというところまで、パウロは知っていたんです。だからこの途中、予言がパウロは全体を見ていたんですね。そしてエルサレムで自分が何をする、あれ、ね、受けるか、束縛とかを受けるか全部知った上ですよ。それで、ローマに行く、この御霊の指示通りに今ね、異邦人たちの王やこの人たちから、ね、守られながらローマまで行くんですよ、ね、だからじゃあ私たちが予言を見るんですよ。予言、予言を長い目で見る予言があるんです。これは聖書ですね。聖書、その中で短期間でこのことが起こるんだというクソクソクソという予言もあります。全部正しいんです、けど、パオロもいただいたその予言はローマまでです。エルサレムを通ってローマに行くんだということですね。だからこの19章のこの21節がまたキーポイントです。だから自分はエルサレムに行って、束縛ばっかりではなく死ぬ覚悟も知ってる、だから予言がこのもう互いにぶつかるように見えるけどそうじゃないんですよ。全体で見ること、全体でパウロは見ていたんですね。じゃあ祈りましょうね。私たちが主に従おうとする、主の御言葉予言をいただいて、御言葉通りに行こうと、ね、御言葉は予言です、もう長い目で旅での契約、死を契約、イエス・キリストの契約です。これが私たちの予言ですよね、その中で、あなたは、だから主と共に同居をするということはね、いいことだけじゃないんですよ、荒野を歩かなければならないし、ね、その時自分は砕かれて砕かれて、イスラエルがね、ずっと40年荒野主と共に歩んだ、だからね、死と共に歩むということは束縛もあるし死の危険もある、これを覚悟すること。私たちは死と共に歩くといったらいいことばっかり考えるね、ルルララルルラしかいつも自分のためにいいことしてくださると思うんだけど、だからそのようなレベルで予言を見た人は止めたんですよ、行かないように。しかしパウロは死と共に歩むことはこのような苦難も中にあるんだと、 いうこと。だから泣かないで、私はもう主から聞いたことを行くんだ、束縛されるんだ、主が私には言われた、しかし私はローマまで行くんだ。じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、シカラララララララララ、シャカラララララララ、ハレルヤ、ハレルヤ。